足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月末になりまして。
はい。
とうとう、始まりましたね、オリンピック。
始まりましたね、オリンピック。
あんまり興味なさそう。
正直見てないです。
なかなか開会式はね、いろいろ問題、話題になってね。
話題になって、なんかね、ニュース、で、チラッと見たところに言うと、若い人たちにはめっちゃ受けは良かったらしいですけど。
はいはいはいはい、はい。
なんかちょっと、昭和な人たち、昭和な人って別にフランス昭和とか関係ないけど、人たちはちょっと、そこまでやらんでもええんちゃうみたいな、ちょっとやりすぎちゃうみたいな人たちも結構いるらしいです。
まあまあ、でもパッと見たらね、すごい綺麗な開会式でね、僕はね、良かったですけどね。
まあ、中身の、ね、ちょっとストーリーというか、扱い方がね。
いろいろメッセージが込められてそうでね。
いろんなメッセージがあって、特になんかルーブル美術館からモナリザが盗まれるとかっていう設定とかは、それはちょっとどうなんよっていう感じ。
あ、そんなもありましたっけ。
で、セーヌ川に後で浮いてるっていうのがあって。
あ、そんなもあった
んや。そういう設定とかされてるんですよ。
でも見てなかったね、あれですけどね。
それちょっとなんか、ちょっとおかしくないっていう感じもしないでもないよね、なんか。
確かに。
オリンピックの開会式でそんな、盗まれるって、まあやっぱりルパンのいるフランスなんでね。
ああ、はい。まあじゃあ、ニュース早速行きましょう。熱いですけど。
はい。
はい、それでは今週のニュースは7件です。NTT アドバンステクノロジーは、自然災害時の住民避難を支援するサービス、逃げ時のトライアル提供を全国の自治体向けに開始しました。このサービスはユーザーが作成する防災行動計画、マイタイムラインと指定した場所の情報をもとに避難のタイミングを通知します。地図画面には1キロ四方ごとの危険度が表示され、住民が危険との距離を実感できるようになっています。このサービスにより逃げ遅れゼロを目指すそうです。
まあこれね、すごく面白いって言ったら良くないかもしれないけど、試みですよね。で、今までの避難情報とかいろいろ出るんですけども、やっぱりその、地域によってとか場所によってかなり差があるので、その辺の感覚のズレというか、それによってやっぱり逃げ遅れたりする人とか出てくるんですよね。で、まあ、今回のサービスではそのあたりをもう1キロ四方ごとにこう危険度をちゃんと表示していくみたいなのとか、いろんな情報からどのあたりにいつ頃何が起きるかみたいなのをある程度こうね、わかるような表示をしていく。まあ確かにその自分ごととしてどう捉えるかっていうところがやっぱり非常に課題になるので、こういうね、そのより細かなその一人一人の立場、いる場所とか、それによってこう違うっていうのが、わかりやすくなるっていうのはいいのかなと思います。ただ一方でこれに頼りすぎるとそれはまたそれで危険なところにもなるので、やはり自分の五感をですね、やっぱりしっかり磨くのも重要かなと思います。
Google の持ち株会社アルファベットは第2四半期の決算を発表し、売上高は前年同期比 14% 増の847億4200万ドル、約13兆円。純利益は 29% 増の236億1900万ドル、約3兆6000億円となり、 四半期連続で2桁増を記録しました。ピチャイ CEO は AI ツールが200万人以上の開発者に利用されていると述べ、今後も AI 対応のサービスに注力する方針を示しました。
はい、Google の、まあ、アルファベットですけども、Google のね、その売り上げということでもあるんですが、すごいことになってますよね。その、このところ、ネットの広告っていうのが、ちょっと全体的には落ち込んでる感がすごくあったんですけども、ただ、とはいえ、増益になってる、売上は上がってる、利益も上がってるということなので、やっぱりね、そのピチャイさんが言ってるように AI に対するやっぱり動き、その AI を開発してそれを提供していくところの、ビジネスがやっぱりすごく広がってるし、桁違いにそこが大きくなってるんだろうなっていうのが、この今回の発表、決算発表を見るとなんとなくそっちに世の中がすごくシフトしてきたんだなというのがわかります。まあそこもあってですね、本当その今までも言ってますけど、もう AI を使わないとかっていう選択肢がもうなくなってきてるので、でもうそこはね、使うのは当たり前で、じゃあどう使うのかっていうところを早くこうね、捕まえた企業、それを実践している企業の方が伸びていくっていう世の中になってくるので、もうね、気づいたらスマホを使ってるようにみんなが AI 使ってるって、そんな世の中になりますから、少しずつね、そこはもう意識して、どうビジネスを変えていくのか考えていった方がいいかなと思います。
スイスのバーゼル大学やアメリカのロチェスター大学などの研究チームは、無人島で遭難した際、自然現象を利用して時間を知る方法を発表しました。波の音や心拍数などのランダムな自然現象をもとに時間の経過を推定する技術が開発されており、これにより時計がない環境でも時間を把握できるようになります。この技術はサバイバルシチュエーションでの応用が期待されています。
はい、これね、非常になんか、わかったような、わからないような話で、例えば波がこうね、打ち寄せるっていうのは、一定のリズムで来てるように見えて、実はランダムに微妙にこう変化してるんですね。で、そのあたりの変化というものを、しっかりと数学的手法で解析していくと、その時間の、経過というのが分かってくるということらしいんですね。まあそれに、そこに気づいたというか、それをもって時間というものをしっかり正確にこう把握できるようにするということなんですね。で、まあこういうものを使うことによって、なんか時間の計測の仕方っていうのが今までと違う概念で、捉えることができるようになるっていうところがすごく面白いかなと思います。まあね、時間というものの捉え方っていうのがやっぱりここに来ていろんなその科学技術の進歩によって、考え方も変わってきているので、やはりその従来の時計のようなものからこう考える時間というのと全く違う概念で、捉えるべき時間というのがこれから出てくるんじゃないかなと、なんかそんな気がするニュースかなと思います。
Google DeepMind の AI モデル、アルファプルーフとアルファジオメトリー2が2024年の国際数学オリンピックで銀メダルレベルの成果を達成しました。これらのモデルはユークリッド幾何学や形式的な数学推論に特化しており、今後の数学教育や研究に大きな影響を与えると期待されています。
これについては後半にしたいと思います。
スタビリティ AI は一つの動画から8つの異なる視点の動画を生成するステーブルビデオ 4D を発表しました。この AI モデルはユーザーが指定した 3D カメラアングルに基づいて約40秒で新しい視点の動画を生成でき、ゲーム開発や動画編集、VR などの分野での応用が期待されています。またこの技術をオープンソース化する計画も発表されています。
はい、 一つのね、動画というか、そっからこう、まあカメラで普通一方向しかから撮ってないんですけども、それをですね、AI を使って他の視点で見てたかのように動画を作り変える技術が出てきたということで、まあこれまでね、その、カメラをこう動かしてるような映像とか、まあ、映画とかでよくありますよね。そういうのって複数のカメラで撮影しといて、そこから合成していく、2箇所、例えば、右と左からこう、カメラで撮って、その両方の画像からじわじわこう動かして、いろんな多方面の作るとか、いろんなそういう技術があったんですけども、一つのところから撮ったやつだけで、見えないところを推測していって、AI が補完して、作っていくということなんですけど、まあね、例で出てたのは、国旗みたいなこう旗がですね、まあ今オリンピック開かれてますが、アイナがたなびいてるところを一箇所から撮って、それを他の角度から見たときにこんな風にたなびいてるよねっていうのが、作られるんですね。なんかもうすごいことになってきて、本当にこれからですね、動画があったとしてもそれ本当に撮影したのっていうのがもうわからなくなってくる。リアルな映像を元にしてるがゆえに、余計にどの角度から撮ってたのかとか、全くそこに、撮影できる場所がなかったとしても、そっちから撮ったかのような映像が撮れる、みたいな。なんかね、フェイクと、事実がごちゃごちゃになる世の中になってきたなと思います。
デジタル庁は、マイナンバーカードの本人確認用アプリを8月から提供開始すると発表しました。このアプリを利用すると、マイナンバーカードに内蔵された IC チップを読み取るので、本人確認を厳格に行うことができるそうです。
もう、毎度って言ったらおかしいですけど、マイナンバーカードの話になりますけれども、まあね、ここでも取り上げたかと思うんですけれども、他人のスマホを乗っ取るのに、そのスマホの持ち主であるかどうかの確認をですね、偽のマイナンバーカードを作って、で、それを提示することで、で、お店の人が目視確認をするんですね。そこに書かれてる写真とその来た人の顔を比べるって、それでやってたがゆえに、まあ、写真すり替えて、作ってもわからなかったわけですね。要は本来であれば中に IC チップが入ってるんで、そこのデータと照合すれば、そこに入ってるデータというか、まあそもそも偽物は IC カード入ってないので、IC チップ入ってないので、すぐにバレるんですけども、それができてなかったということで、今回まあそこを認証できるようにしたということなんですね。もう全然そこまでこう頭が及んでないというか、なんというかそれで民間のところに開放してるというのが果たしてどうなのよっていう気がしますし、で、まあ、今回、その IC チップの中身と照合できることによって、わかるようになりますよということ、より厳格にできるということなのですが、私のちょっとだけ懸念は、そうするとですね、今まで IC チップの中身の情報ってそんな使ってなかったかと思うんですけど、これで明らかにわかるようになってきて、今度 IC チップの中身と、表に書いてある内容が食い違ってるというマイナンバーカードが見つかるんじゃないかなというなんか妙な心配をちょっとしてたりします。
日本国際博覧会協会は SNS の X 上に大阪万博の偽アカウントが大量発生し、給付金の支給をほのめかしてユーザーを誘導する詐欺が横行していると注意喚起しました。これらの偽アカウントは公式アカウントを装い、個人情報を盗む目的だそうです。公式 X アカウントは、日本語アカウントの、@expo2025_japan、英語アカウント、@expo2025japan のみなので注意をしましょう。
はい。もうね、大阪万博が来年ということで、いろんなイベントとか、いろんな、準備とかサービスとかが始まってきてるんですけども、その中で、まあね、それに乗っかっていろんな、ややこしい連中が動き始めるので、偽アカウントをね、いっぱい作ったりとか、そのチケットの販売とかいろんなものに絡めて、めんどくさい詐欺が出てきます。で、また今回 大阪万博の中、会場の中では現金を使わないっていうキャッシュレス、すべてがキャッシュレスになるということをやろうとしているので、そうするとですね、その換金詐欺みたいなのが出てくるんじゃないかなっていうのはすごく気にしています。まあそういう意味でもですね、そのいろんなテクノロジーが進化するところにおいては様々な過程というか移行過程でいろんなトラブルとか起きがちなんですね。まあそういう意味でも今回の大阪万博で何が起きるのかっていうすごい壮大な大きなレベル、しかも海外からも観光客の方々が来るので、いろんな国の方々も巻き込んでの大きな実験場になるんじゃないかな、そういう意味では私はすごく期待してて、これが終わった時に様々なことが一気にバージョンアップするんじゃないかなと、そんな風に思ってます。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時に、すぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時にうわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが何やそりゃ売れへん、いや買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。
今日のニュースでね、絶対あるかなと思ってた、はいはい、トランプさんが、
はい。
ね、ビットコイン。
うん、ああ、はいはいはい。
もう何？なんちゅうのよ、ビットコインを支持するみたいな表明があったじゃないですか。
うん、もう、なんかね、アメリカをビットコイン大国にするとか言うて。
そうそうそうそう、そう。
何言うとんねん。いやいやいや。いや、それって、それ、何のニュース何のニュースって。いや、
まあ、何のニュースっていうか、まあ、
ビットコインやから
IT でしょ。まあ、為替かな、どっちやろう。経済ニュース。
政治かな、こう、なんか、
政治かな、
票集めのための、なんか、
まあ、テクノロジーではないですね。
ちょっと離れすぎてて、トランプ票集めしたいがために言ってみたみたいな感じ。
いや、あれ、それもあるし、選挙資金作るためっていう、
ね。そうそうそうそう。ね、トランプさん結構ね、ビットコイン持ってはるからね、あの人。
そうそうそう。いや、でもこれもまたトランプさんが大統領になった日にゃ、ほらもう、
爆上げ。
国でね、 国レベルで、あれする言ってるわけやからね。いや、まあ、そんなこと言うてるから撃たれるんですよね。
いやいや、もう、わけわからん。
銀行業界からしたら、もうそのビットコインに代わられた、ねえ。
日にはもう、
おまんま食い上げなわけじゃないですか。
まあ、いや、もうわからんわ。何を言い出すか。まあ、そんな話なんで、別に取り上げてもどうなんで。
そうですね。はい、いや、まあ、僕は期待してたんですけど、ね、ちょっと裏切られた。
そう。
じゃあ、もうちょっとメインのニュース行きましょうか。後半メインのニュース。
はい、
はい。もう一回やりますね。
はい。
Google の持ち株会社のあのアルファベットね。
はい。
はい。もう決算が前年同期 14% 増。利益も 30% 近く増。
もしもし。はい、もそれ後半のニュースちゃいますね。
ああ、じゃあこれ言うたか。あ、じゃあこっちもう今、Google やと頭があって。Google Deep Mind の AI モデルの Alpha Proof と Alpha Geometry っていう2っていうやつが、
うん、
国際数学オリンピックで銀メダルレベルの成果を達成したと。
うん、はい。
うん。ユークリッド幾何学や形式的な数学論理に特化しており、今後の数学教育や研究に大きな影響を与えると期待されていると、まあ、いうことなんですが。
はいはい。
数学用は言ってましたもんね、今の生成 AI は。
あのね。
うん。
数学は強いんですよ。
数学は強いの？
うん。数学は強いんやけど、数字に弱いんですよ。
ややこしいな。
ややこしいんですよ。ここがややこしいんですよ、
はい。
ここがめっちゃややこしい話で。で、だから、結局、例えばこういう数学の問題とかって、
はい、
出された、まあ、公式とかそういうのを証明したりするっていう、こう、解いていく手順みたいなのがあるわけじゃないですか。その、
ああ、そうですね。はい。
うん。こうね、左辺と右辺をこう動かしたりとか、二つの式組み合わせてこう解いてったりとか、いろいろやるわけじゃないですか。はい、その、解く手順っていうのが細かくこういろんなところに書かれてて、データが山盛りあるわけですね。それは学習データが AI からすると。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、こういうパターンの時はこれ、こういうふうに答えていけばいいっていうのが全部いっぱいあるわけですよ。要は、言うたら、入試の過去問が山ほどあるんですよ。
はいはいはいはい。
入試問題の過去問題がもうたっぷりあるから、うん、そうすると新しい問題が出たとはいえ、似たような問題なわけですわ。
ああ、なるほどね。
AI からすると。うん、
はい。
あ、これ5年前のあの問題と似てるやんっていうのがわかるわけですよ。
はい。
うん。で、だから数学の問題って割と解けたりするんですね。
ああ、だからもう、なんていうかこう、データをみんながこう言うてるからこうっていう感じですかね。
そうそうそうそう。
計算してるというよりも。
うん、そうなんですよ。だから、結局、例えば、今プログラムとかもめっちゃ書いてくれるんですよね。
書いてくれます。よう間違えるけど。
よう間違えるけど。
ようエラーですけど。
エクセルの関数とかもめっちゃ答えてくれるじゃないですか。
エクセルの関数は結構パーフェクトに答えてくれますね。
うん。
プログラムは結構ね、なかなか難しいところがあります。
うん。まあ、とはいえ、やっぱりその、プログラムもいっぱいね、いろんなオープンソースとかいろんなもんで、山盛りいろんなところにプログラムあるから。
そうそう、メジャーなやつは結構ビチッとしてるでしょ。
そうそうそう、
メジャー、マイナーなやつ使ってる。
マイナーなやつあかん。
マイナーなやつ全然あかん。間違いある、うん。
だからデータがないからなんですよね。
そうそうそう、そうやろうなと思って、
うん。うん。で、そうすると、数字に弱いって言ったやつは、
はい、
結局、山ほど計算データがあったら、
うん、
多分、正解は高くなるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、例えば言ったら、ククだったら、
うん、
多分ね、山盛りあると思うんですよ。ククのデータは。
そうですね。はい。
要は、小学生とかの、
うん、
算数の問題とかそんなんで、例は山盛りあるし、で、ククを教えてるページみたいなのとかいっぱいあるわけじゃないですか、そういう教材が。
ありますね。はい。
で、だけど、じゃあ、掛け算を理解できてるのかって言ったら、理解はできてないんで、
ほうほうほう。
9×9 って文字があったら、81って書けばええねんなっていうことは覚えてるけども。
そういうことですね。はい。
うん。そしたら、999×999 はってなった時には、
うん、
その数式で答え書いた数式が山盛りあるかって言ったらないんですよ。
ああ、なるほど。はい。
世の中に。
うん。
で、そうすると、こんな感じみたいなのは出せるけど、
はいはいはい、
よくわかってないから、数字に弱いんですよ。
なるほどね。
うん。だから、こういうね、なんか数学オリンピックとか、そういうなんで、こう、ね、なんかすごい、銀メダルレベルの成績を収めたとか、あるいはあるじゃないですか、なんかの試験とかに合格したとか、
うん。うん、
その、弁護士の資格を取れるぐらいのレベルになってるとか、はいはいはい、いろいろあるでしょ、あるけど、あれは、要は、さっき言ったような過去問を山ほど
知ってるから。
そうそう。だって、人間が受験するときってやってることってそれじゃないですか。
そうです。言葉を覚えてるというか、そうですね。
うん。山盛り過去問を解いて、で、それで解き方のパターンを覚えて、それとかこう聞かれたらこう答えるっていうのを覚えていって、で、試験に挑んでるわけでしょ。で、絶対その新しい問題って出てこないわけじゃないですか。この範囲から問題を出すっていうのが決まってるから。
はいはいはいはい、はい。
ね、試験問題って。
それはもう、うん、今まであるあれを出しますもんね。
そうそうそう。そう。ね、いきなり高校入試で大学入試の問題とかが出てくるわけがないわけじゃないですか、はいはい、そんなもん。
全部高校の範囲で全部調べたい、ね。
そうそう。高校の中で学ぶ中からしか問題って出えへんから。
はい。
だから、過去問を山ほど解けば解くほど、その、分かってくるわけじゃないですか。どう答えればいいかっていうのは。
はい。
だから、そういうなのは得意やけど、全くそういうものがないやつに関しては、
なるほどね。
やっぱりうまくいかない。だから、本当にその、計算とかでも実際数字に弱いっていうんで、その、一桁の足し算とか、
はい、
そういうのはめっちゃね、正しく答えてくれるんですけど、一桁の足し算って教えてるページが多分いっぱいあるからやと思うんですよ。
っていうか別にそれ、いらんもんね。必要ない
です。いらんけどね。いらん。で、それを5桁と5桁の足し算とかになってきた途端にぐちゃぐちゃになり始めるんですよ。
はいはいはいはいはい。
そういうのがいっぱいあるわけじゃないので、データとしては。
なるほどね。
うん。で、そこを最近はちょっとずつ工夫してって、そういう数式が出てきたら、一旦その、まあ、チャット GPT とかだったら、裏にPython っていうプログラムが動くようになってるんで、はい、で、一旦その Python のプログラムに置き換えて、で、それで計算して答えるとかいうのができるようになってきたんで、ちょっとずつね。
ああ、そうやって答えるようになってんねや、最近、
う
ん。
そうそうそう。ちょっとずつできるようになってんねんけど、
はい、
うん。だけど、その、やっぱり、なんかね、シンプルなやつはもう全然ダメですね。シンプルなやつって言うと、
例えば数がダメ、数字がダメ
って
言ったら、数学はできるけど、数字はダメっていう。
そうそう、数字に弱いっていう不思議な感じでしょ。なんか、めっちゃダメなのが、未だにダメな、文字数数えるっていうのは全くダメ。
ああ、そうなんですね。
うん。
だって、400文字で書いてって言っても、全然200くらい終わったりしますもんね。
1000文字ぐらい書いたりね。短いって言ったらめっちゃ増やしようね、今度。
はい。
で、だから、毎回ずっとやってるんですけど、こう、1文字、2文字って、あーって書いて、い、うとか、さしすせとか書いて、それを1から10まで、こう、10文字まで、こう、データわーって作って、で、うん、それぞれ何文字かカウントしてって言ってやると、5文字目ぐらいまではいいねんけど、そっから先適当になってくる。なんか、もう結構ね、文字数ってね、数えられないんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん。だから、その、300文字でまとめてって言っても、なんか150文字ぐらいになったり、短いって言ったら途端に500文字ぐらい書き出したり。長すぎるって言ったら、なんか今度一行でまとめてきたり、いやいや、言うてることむちゃくちゃやんっていう。なんか。
はい。
そういうことがやっぱ起きるんですよね。単純に文字数えるとか、文字数カウントするとか、本当ね、できなくて。で、そのうち、プログラム作りよるんですけど、今度プログラム作ったら作ったで、その、日本語の文字の扱いって結構めんどくさいですよね。その半角全角がごちゃ混ぜになってたり。
ああ、なるほどね。
アルファベットとカタカナと漢字とひらがなとかも全部ごちゃ混ぜで書けたりするから、
はい、
それで間にね、ピリオドやらカンマというか句読点とか入ってくるから、そんなもんどうすんねんとかいろんな問題がこうまたね、出てきたりするし、結構ね、はい、プログラムにするにしてもまたそれはそれでややこしいみたいな。もう ね、なかなかね、だから、その、数式とかになってると結構強いんですけど、
はい。
数字っていう風になった瞬間に、算数のレベルに落ちた瞬間に、は?みたいな答えが出てくるっていうね。
はいはいはい。
まあなので、まあ最近ちょっとノートっていうブログのね、サービスの記事にも書きましたけど、本当その、だから AI めちゃめちゃいろいろ使えるんですけど、その、経理とか、そんなんのプログラムに AI でできるやんってやらしたら多分めちゃくちゃな答え出し始めるんで、そこはね、こう過信しないようにしないといけないっていうね。
うん。そういうことですね。
そうそう。だから数字が出てくるものに関しては本当注意しないと AI がめちゃくちゃ優れてる。まあ、ただこれからね、いろんな組み合わせが出てくるんで、徐々にその辺も正確にはなってくるんですけど、はい、現段階ではいくらその生成 AI がすごいって言っていろんなね、こう大雑把な質問投げてもかなりいろんな正確に答えてくれたり、いろんなね、自分のアイデアまとめるのに、いい話し相手というか、整理してくれたりとかできるんですけど、ただ、やっぱり数字っていうのはめちゃくちゃアバウトなことしか答え返ってこないんで、その辺はですね、ぜひ注意して使っていただきたいなと思います。
アラさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやまあ、とにかく暑い。
もうね、暑くて、
何もする気ない。もう全然外出てないですもん。
その、外出て、出る気なかったんですけど、
はい、
つい最近ですね、ちょっとマジックバーというところに行ってきまして。
アラさんが、えらいまたおしゃれなところに。
おしゃれなところにね、マジシャンの人がね、テーブルマジック見せてくれるっていうお店なんですけど、
い
や、ここの人がね、これ行ったんですけど、マジックも確かに面白いんですよ。そのカードマジックとか。はい
は
い、
目の前でマジックしてくれる。
目の前で、うん、本当にもうかぶりつきって一番その席だったら本当30センチぐらいの目の前でこうやってくれるから。
はいはいはい。
めちゃめちゃ面白い。そのマジック自体もめっちゃ面白いんですけど、何よりもそのマジシャンの人が、喋りがうまい。
喋りが、
おしゃべり達者で、喋り方がめちゃめちゃ面白いんですよ、もう。
はい。
ね。で、だからもうそっちがね、どっちかというと、まあその人の、テレビとかにも出てある人なんで、マジックとか知ってたのは知ってて、で、どっちかというと私その人のマジックよりも、喋りの方が気になってたんですよ。めちゃめちゃおもろい喋りするから。落語家みたいな喋り方するんで。
だから、アラさん、この番組でもよう喋るんですね。
いやいやいやいや。で、そっちが気になってて、行ったら、やっぱね、ライブで聞いたらめっちゃ面白いよ。もう、そこの、見てる人たちの、こう、いじり方とかもめっちゃうまいしね。やっぱり、その喋りで。マジシャンでそういないでしょ、その観客いじれる人って。そんな
に。そうですね。
どっちかというと、観客と距離を置いてマジックやる人多いじゃないですか。そういう人の方が。
はいはいはいはい、
そうじゃなくて、観客の人と絡みながらをやるっていうのが、おもろくて、その、例えば、こう、カードに書いて、欲しいもんなんか一個書いてって当てるから、みたいな、言って、で、誰かにこう書かすときに、言っときますけど、当てるだけで、こうてあげるとは言うてへんからね、って、そういうことを言って。
なるほどね。
めっちゃうまい。当たったから言うて、買うわけじゃないからね、って。その辺が面白いなと思って。
一回ちょっと行ってみますわ。六甲、うん、ぜひぜひ六甲ですね。
神戸の方にありますんで、よかったらそういうとこね、ちょっとチェックしていただければ、おもろいと思います。
ありがとうございます。まあ、
そんな感じで。それ、告知というより、いや、おもろいよっていうだけの話で。
あ、皆さん、このクソ熱い名前がマジックカフェバーディーっていうとこですね。
そうです。バーディーっていうね、バーディーっていうので調べると、結構 YouTube とかにも上がってるんで、テレビとかで見たりとかされてる方なんで、うん、面白いです。
ちょっと一回チェックしに行ってみます。はい。
はい。ぜひ行ってみてください。
一緒に行きますからですよね。
あ、もう行きましょうか、一遍。この暑い中。頑張って。
いやいや、なんか全然違う番組になってるじゃないですか。
もうお前や。
わかりました。今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。